4月10日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、野党優勢、韓国総選挙超速報、日韓関係と東アジア情勢の行方。それでは今夜のゲストをご紹介します。自民党衆議院議員で日韓議員連盟のメンバーでもある長島昭久さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
セジョン研究所日本研究センター長のチン・チャンスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして韓国ソウルからリモートでのご出演となります、うん、産経新聞ソウル駐在客員論説委員の黒田勝博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4年に一度行われ300議席を争う韓国の総選挙ですが、 MBC が発表した午後6時20分時点の出口調査の結果を見てみますと、こちらです。与党国民の力は選挙前は114議席でしたが、85議席から99議席と100議席を割る見通しなんです。そして野党共に民主党は156議席だったんですが、184議席から197議席と200議席近くなる見通しです。またムン政権時代の法務大臣チョグク氏が代表を務める祖国革新党、こちらは1議席だったのが12議席から14議席まで伸ばす勢いとなっています。そして共に民主党から離党したイナギョン元首相が共同代表を務めるこちら新しい未来は1議席、与党国民の力から離党したイジュンソク氏が代表を務める改革新党は2議席となる見通しです。このねじれが解消できるのか注目されていた総選挙なんですが、事前予想では野党が優勢ということでしたけれども、陳さん、今回の総選挙ではやはり第三勢力注目されていましたけれども、今回の結果を受けて、まあ分裂したと見られるわけですけれども、また結束していくということもあるんでしょうか。
だから第三勢力というのは、はい、うん、今は共に民主党と、はい、分裂しているんですけれども、うん、それが一緒になるとは私は思ってないんですね、うん、一週ごとに一緒になるところもあるんですが、はい、今主張しているところが、うん、諸国さんのところはですね、はい、あんまりにも過激的なことがあってですね、ほうほう、それに共に民主党が乗ったらはですね、うん、そのことによって、まあ、うん、国民からのいろんな脚本もあるわけなんですから、うん、それで、今の共に民主党はですね、うん、その意味では、うん、ちょっと警戒もあるし、うん、それ慎重にですね協力していくという形になるんだと思います。
張国さんの方針が過激だというふうにも陳さんおっしゃいましたけど、はいはい、共に民主党の政策自体も、まあ、我々から見れば、まあね、十分過激ですよね、中島さんね。まあ、それは後で伺うにしても、はい、その共に民主党からの政策よりもさらに過激な、どういう政策が今回比例で12から14を取ったのか、その張玉さんの言ってることってのはどこが一番こう辛口というか刺激的な部分だったんですか。
だから一番もう、はい、刺激的なところは、はい、ユン大統領を弾劾しようと、
う
ん、期間をユン大統領政権をですね、は
い、
期間を短くしてですね、はい、彼が、はい、本当にユン大統領が機能不全になるようにしましょうということを主張しているわけなんですね、
う
ん
う
ん、それだったら5年間の任期が、うん、意味がなくなるわけなんですね、
はいはいはい、
その意味では、はい、私はですね、国民はそこまで言ってないんですが、うん、だからユン政権を、まあ、厳しく見る人たちは、うん、それに乗ってですね、うん、今チョグクさんが上がっているところだと思いますね、うん、その意味でチョグクさんというのは、うん、2つのチョグクさんがもっと人気になっている理由は、はい、まずは政権審判論ということでですね、うんうんうんうん、だからユン政権があまりにも今のところではですね、うん、いろんな間違っているところをよくやっているんだと、はい、だからそれを、厳しく審判しなければならないんだという気持ちが、うん、中間層の中であるわけなんですね、うんうんうん、それがまずあって、うん、その2番目はですね、うん、やっぱりイ・ジェミョンさんについても厳しい批判の目があるわけなんですね、はいはい、だからイ・ジェミョンさんについても、はい、その共に民主党イ・ジェミョンさんが、はあ、ある共に民主党に、うん、票を入れたくないという人も結構いるわけなんですね、うん、
なるほど、
その人たちは新聞だから、はい、 文在寅大統領 の、はいはい、あのグループにあの、はい、所属している人たちは、はいはい、今のイ・ジェミョンさんについては批判的に厳しく見ているわけなんですね、うん、その人たちが、そっちにいるあの票を入れると、うん、チョウクさんに票を入れているところがあるんですね、うんうんうん、
それね、陳さんの今の話ね、はい、文大統領っていう人が前にいたと、はい、で新文の人たちでイ・ジェミョンが嫌いだという人たちがこのチョ・グクに票を入れたって今の説明じゃないですか、
はいはい、そうです。
新文っていう人たちはやっぱりイ・ジェミョンが嫌いだからじゃあ与党に入れようということにはならないんですね。
ならないですね。彼らは
新法、これ要するに新法の中で票がぐるぐる動いてるだけじゃないですか。
そうです。新法の方の人たちは、はいはい、絶対あの保守の方に票を入れないです、うん、その理由は、うん、そのことによってですね自分たちが、うん気づいている信念とかは崩れるだと思ってですね、うん、だから相手の側に票を入れないわけなんですね、
う
ん、
なるほど。
だからまともな政権があの、まあ、政策をやってもですね、うん、あの陣営のグループが違うんだと思ってですね、うん、そっちには乗らないわけ。今韓国の一番あの厳しいところは、はい、そういう陣営論理によってですね、うん、今政治を判断
する政策の中身じゃなくて進歩か保守かっていう、 その2つの色分けの中で政治が行われている
政治が行われているところが、はい、やっぱりあの韓国政治の見解だと私は思っているんですけれども、うん、
黒田さん、この、まあ、実票まだ空いてないんですけれども、ほとんど出口調査の結果でいうと、もう野党が200弱、祖国革新党、まあ、あの共に民主党から出てったそのチョ・グクの票、あの政党も入れれば、弾劾可能な200議席を超える議席が、まあ、反与党に出てしまったと、この出口調査の結果、黒田さん、どんなふうにご覧になってますか。
まあ、事前の予想は野党勝つと。うん、まあ、どれだけ勝つかということ、あるいは与党がどれだけ負けるかということだったんですが、はい、うんうん、僕の見立てだと、やっぱ負けすぎだと、与党が。
負けすぎ。
野党が、はい、相当伸ばしたということですけど、はいはい、実は昨日の夜ですね、うん、まあ、最後の選挙戦といいますか、遊説の場所が、はい、与党サイドはソウルの中心街であったんですよね、はい、まあ、夜はまあ8時ぐらいですけど。はい、まあ、現場に行ったんですけど、はい、まあ、最後ちょっと見届けたいということで、うんうん、どれだけ危機感で気合が入ってるかと思って、うん、まあ、ちょっと個人的には応援したいということを言ったんですが、うん、ちょっと気の抜けた最後の集会でですね、うん、普通だったらこの党の幹部が全部出てるわけですから、うん、なんて言いますか、立水の余地もないというのは普通ですけど、はいはい、うん、どうもあちこち隙間があったりですね、うん、それから聞いてる人が聴衆はほとんどおじさんおばさん、うん、ちょっと高齢系の、うん、おじさんおばさんでですね、うん、いわゆるサラリーマンとか、うん、若い人たちがほとんど見当たらないという、はい、こういう風景で、うん、全く気合が入ってないっていうんで、うん、これはもっと負けるんじゃないかなと言って僕はずいぶん不安で、うん、今日迎えたんですけど、その通りになりましたね、うんうん、やっぱりね、与党はそのこの選挙でほとんど組織力っていうのが まずダメですね。それから民進にアピールするのはやっぱり演出が必要ですけれども、はい、これは野党が圧倒的にうまいですね。双方ネガティブキャンペーンやったんですけども、はいはい、そのネガティブキャンペーンの競争になると、うん、当然革新系左翼野党の方が強いじゃないですか、うんうん、でやっぱりなんて言います、有権者にいい話、うん、これからいいことあるんだよっていうものを全くアピールできなかったっていう感じですね。
黒田さん、それはあれですか、その野党のに比べて与党の方がこう組織がまとまっていない、最終日って普通、例えば日本の選挙だったら最終日、例えば自民党だったら秋葉原でね、ものすごい人が集まって人が動けなくなる、新宿には新宿で野党が集まってわーっていくみたいな、そういう感じに今回なぜ与党はうまい動員がかけられなかったのか、ブームアップがなぜ与党は図ることができなかったのか、その範囲はどこにあるというふうに見てるんですか。
うん、まあ、よく分からない部分なんですけど、はい、一つやっぱり候補者選び人材を発掘して、うん、有権者にアピールするというプロセスでね、はい、 ほとんどフレッシュな感覚がなかったですね。ほう、それでしかもその一方ではその、まあ、例えば特に公認問題で内部分裂してですね、うんうんうん、お互い足を引っ張るとかですね、はい、うん、大統領官邸と、うん、まあ、単に言えば大統領と与党の補長が合わずに、はい、その歩行者選びで、選びでですね、はい、そごを尽かすとかね、うん、そういう組織としての一体感、うん、一緒戦慄という雰囲気が非常になかったと思いますね、うん、やっぱり野党はそれは逆ですよね、やっぱりユン政権を批判するんだと、皆さんどうですか、うん、ユン政権もうやってますか、うん、という問いかけをやるわけですよね、うん、そういったらうまくやってないっていうふうにみんな声を上げるという雰囲気に持っていったですね、う
ん、なるほど、
中島さん、まあ、その選択の問題もあるんですけども、うん、まあ、もっとまあ根本的にはやはりユン大統領、ユン政権の2年間の評価ですから、うん、まあ、それに対して必ずしも、世論、有権者はいい評価をしなかったっていうことは事実でしょうね、う
ん、選挙の時は、うん、大体構図があるんですね、はい、だから政権を審判するか、うん、与党、あ、野党が問題なのかという構図があって、はいはいはいはい、その後にですね、うん、国会選挙ですから、うん、具体的な利益のことについてですね、うん、地域ごとにそのことで、うん、イッシュがあるわけなんですね、はいはい、そのイッシュになると、うん、やっぱり与党の方が強いわけなんですね。
それそうですよね、共産党政権とかいろいろ考えたら、
今回選挙はそこまで いてなかったわけ、
う
ん、だから構図のことでですね、うん、大統領を審判しましょうということが強くなっちゃって、うんうん、具体的な地域の案件とかについて、はいはい、お話ができなかったわけなんですね、うんうん、与党としては、うんうん、そうするとあんまり与党としてうまみがなくなるわけなんですね、うんうん、それと、うん、政権審判のことでですね、まあ、韓国語で言うとですね、はいはいはい、イ・ファン・ムル・ウイというんですけど、イというのは、うん、イ・ジョンスプさんという大使のことが、はい、大使がですね、軍人が亡くなったということで、はい、責任を取らなきゃならなかったんですが、うん、その、国防部の長官がですね、うん、長官を大使にしたわけなんですね、はいはい、それで海外に行かせたということで、うんうん、責任を取らなかったというもう国民の批判があったわけです。まず2番目はですね、はい、ファン・ソンムさんという、はい、市民出席がですね、はい、マスコミについて暴言をしたと。
それは与党の人？
与党の人なんですね。与党の人、はいはい、だから市民出席というのは大統領室 の、はい、人なんですね。
なるほど。
その人が、はい、マスコミについてですね、暴言をしたと、はい、そのことがですね、はい、今のユン大統領の姿勢が、はい、やっぱり独裁時代 の、はい、そのマスコミについての態度と同じじゃないかという厳しい目があったわけなんですね、うん、はい、それが2番目、はい、3番目はですね、はい、やっぱり物価高がですね、はいはい、それが影響されたわけなんですね、はい、それでネギのことが、うん、出てきたわけなんですね、うんうん、大統領本当に物価が高くて、うん、庶民たちが厳しい生活になっていることを知っているのかという、うんうん、そのことで、うん、いろんな厳しい非難があったわけなんですね、うん、4番目はですね、はい、医療改革、
医療改革、ね、
医療改革ですね、
はいはい、うん、医療改革っていうのは、はい、ユン政権が医師の定数を増やそうと、
増やそうと、
で医師不足を解消しようと、
そう、
でそれに対して要するに研修医とかが、はい、これは自分たちの既得権が侵されるっていうんでストライキを起こして、
そうなんです、
その構図だけを見るとユン政権は既得権益に対して切り込んだということでいい話じゃないですか。
いい話ですね。
これなんでマイナスになっちゃうの。
だからいい話が長引いたらはですね、はい、やっぱり不便になるわけ。
お、
お医者さんが、あんまり
医師のストライキってまだ続いてるんですか。
続いているわけ。
あ、じゃあそれは要するに問題解決能力が政権ないよって話になる。
だから問題解決もできなくて、はい、不便だし、
なるほど、
まあ、一般の人から見ると病院に行ったらばで、はい、お医者さんがいないし、いない、うん、そういうことが不便になっているところからはですね、うん、やっぱり政権が何をしているのということになっちゃったんですね、うん、
なるほど。
だからその4つの今の、うんうん、要因がですね、はいはい、結局は もうちょっと下のレベルの政策論争までいかなかったと、いけない、
そこまでいけば与党の票が出てきたかもしれない。
そこまでいってですね、地域の案件とかについてお話をすることになったらば、多分与党の方がですね、予算を持ってきたりとかしてですね、いいアピールができたと思うんですが、今回はそれが政策について論争はもうほとんどなかったと。
なるほど。
今医療改革の話出てましたけど、わずか1ヶ月前ですよ。
そうですよ、
1ヶ月前医療改革やるって言って、で1万2000人のうわすごいデモがあって、そう全員辞表出すって言ったけど、ユン大統領がひるまずに、とにかくこれは国民のためにやるんだと言って、40% 超えたわけですよ。
そう、あの時はだから
与党の支持率が、私はね、友人たちから聞いて、あ、このまま行くんだなと、あと1ヶ月ですから、まあ、何が起こるか分からないから、慎重にやりなさいなんて言っていたんだけど、まあ、これわずか1ヶ月でこれだけ大きく変わる、でもう一つは、確かに医療の現場が混乱したということで、みんなが嫌気させたというのがあるけど、やっぱり物価でしょうね。
なるほど。
ちょっと読んだんですけどね、農産物が3月で、前の月に比べて 20% も上がってるって言うんですから。
それは厳しいですね。厳しい。対前月比 20% アップは辛いですよ。
これは厳しいですよ。で、ただ全体としてはね、6% あった物価上昇率を 3% まで下げて、なんとか頑張ったんだけど、これが全く評価されなかった。
その野菜の話っていうのがネギの話ね。
ネギの値段の話で、まあ、特売で安く値段がついてるのを大統領がそれを見て、これは適正値段だと言って、野党さんが何言ってんだと、実際その2倍も3倍もしてんだという、ことから始まったんですけども、圧倒的に野党左翼革新系が、強いっていうことですね。
強いってつまりそのパフォーマンスが、パフォーマンス上手ってそういう意味ですよね。
そうですね。実はね、投票所にね、ネギを持ち込んでいいのか悪いのかっていうがまだ論争になったんです、最後に。
関係ないでしょ、それどういうことですか。
やっぱり野党からするとアピールしたいと、現場でアピールしたいと。さすが選管はそれダメだと言いましたけどね。
それはつまりじゃあ野党の候補者がテレビカメラとか新聞 の写真カメラマンとかがいる前で投票するじゃないですか。その時にネギを持って投票するシーンを撮らせたい、そういう意味ですか。
まあ、周りに有権者が投票に来てるわけですから、まあ、そういう人たちのアピールって、まあ、一体感を持とうということですよね。
これいつですか、このネギの話が。でこの事件が発生したのはいつ頃ですか。
1ヶ月前だと思いますけれども。
1ヶ月前、
その時は 40% で与党が有利だった。そこからガクンと下げたんだね。
だからそれが先ほどお話した通りですね、ネギだけではないんですね。先ほどいろんな問題があってですね、そのことによってもう世論がですね厳しくなっているところで、野党がそれを利用したということだと私は思いますけれども、実は冷静に考えてみると、その物価高というのは世界中の現象なんです。みんなもう苦しんでいる、日本も苦しんでいるんじゃない
です
か。だからその意味ではですね、だから物価のことでもちろん批判的に見ている人もいますけれども、結局はいろんなことが重ねてきてですね、それで、ある程度影響されるだと、されたと私は思います。
黒田さんね、その1ヶ月前のネギ事件が当時その医療改革などでちょっと上向き加減だった政権の足をとどめを刺すようなね、物価問題全般、失業率の問題もあるでしょうけれども、つまりそれだけユン政権のそのなんて言ったらいいの、基礎体力も非常に脆弱なものであったと、非常にこう弱い基盤の上に 40% を持っていたというのも、これもまた事実でということでいいんですか。
基本的にはそういうことで、要するにこの長ネギ事件っていうのは、端的言って、ユン大統領は、物価の実情を知らないと、知らないままで適当に民生が、人々の生活が重要だと口先だけで言ってるという、その象徴に使ったわけで、やっぱりユン大統領の一種の政治スタイルがそうなんですけども、やっぱり自分の話は一生懸命するけども、あんまり人の話は聞けないという印象になったって言ってですね。
なるほど。
でも下々のことが、よく聞いてない、耳傾けてないということで、 有権者が距離感を持っているということにつながるわけですよね。それがやはり野党が主張したユン政権に対する審判、批判につながったんだと思います。
黒田さん ね、それに関連してね、野党、国民の力がこれをチャンスを大騒ぎするのは、これはまあいいとしても、その祖国革新党、張玉さんですよ、玉ねぎ男って言われてたんですよね。玉ねぎ男って、それ、なんで玉ねぎ男なのかっていうところから伺いたいんですよ。黒田さん、なんでこの人は玉ねぎ男って言われてたんですか、張玉さんは。
玉ねぎ男っていうのはね、はい、彼が総務大臣の時に、はい、娘、子供たち その入試、はい、不正入学疑惑、はい、というのがあって、はい、それに関わる疑惑が次々出てくるんで、はい、向いても向いても限りないっていう玉ねぎだっていう話になったんですよね。はい、皮肉として、はい、それは韓国では瞬間的にあった話で、その話を大々的に伝えて今なお言ってるのが日本のメディアですよ。
あ、僕らだけ。
だから玉ねぎ男が長ネギを持ったって話
は日本だけ通じる。話のうちはそこになるんですよ。
韓国ではそれじゃないんですが、はい、要するにこの張玉さんっていうのは要するに、検察総長だったユン大統領ね、はい、当時、はいはい、それとのライバル関係にあったわけで、はい、そのユンさんのおかげで自分は疑惑を追及されて、うん、法務大臣も辞めさせられたという恨みを持ってる人間ですよ。ほうほうほう。だからユン大統領批判のために、うん、あいつはこんな物価も知らない男だっていうことで、うん、要するに足引っ張るためにネギを出したという、うん、そういう構造ですね。
もう一つはね、はい、もう一つやっぱりユンさん、さっき の黒田さん言われたようにユンさんの政治スタイルっておっしゃったけど、うん、あの人政治家じゃないんですよね、基本的には、はい、検事総長まで行った、はい、検察官だから、ね、そういう人にこうなんていうか大衆の心って言われても
これの値段が
難しいんだろうと思うんです。うんうんうん、でそれが一つと、はい、別にかばうわけじゃないけど、はい、もう一つはね、やっぱり張玉さんとのこう対決になったんでしょ、はいはい、で結局検事総長でやられたわけですよ、はい、こっちはね、はい、でこれはその若い、ちょっと中年より上の人たちは何を思い出すかというと、はい、うん、軍事政権下で戦って民主化闘争をやって、それで検察によってぶち込まれた人たちがたくさんいるわけですよ、はいはい、日本の全教徒みたいな、はいはいはい、そういう人たちが、やっぱり張玉頑張れと、もう検察ファッション、検察独裁に対して立ち向かう男っていう感じで、玉ねぎ男っていうのはもう忘れて、
忘れたんですか、
それで、スポットが当たったんだろうと思います。
そうなんですか、陳さん、韓国の人たちっていうのはもう玉ねぎ男がネギ持って遊んでるとか僕ら的に言うと玉ねぎ男が長ネギ持ってキャンペーンしてるの、これだから許せないだろうって。
それは日本のマスコミが、はい、面白くするために作っている話
です。
それでなぜ張玉さんがですね、はいはい、そういうアピールができたのかという環境を考えなければならないんだと思いますけれども、はい、張玉さんは、代表的なネロナンブルという男なんです。
何ですかそれ。
ネロナンブルというのは自分がやればロマンス、相手がやると不倫、という言葉なんです。
すご都合のいい
都合のいい、本当にそういうことで対話的な人なんですね。だから張玉さんというのは、はい、国民的には本当に悪いやつだとみんな思っているわけ。
なんで14議席も取れる
の。だからそこが今政権審判論になっているんですね。その中でユン大統領は張玉さんがもう本当に検察の時、ユン大統領が検察総長の時に洗い出してですね、はいはい、いろんな疑惑が本当に、はい、問題だということを分かったんですけれども、うんうん、今政権審判論の中で、はい、ユン大統領はそれだったら本当にきれいなのかという気持ちになっているわけ。だから国民がですね、だから例えばユン大統領を、うん、話をすることではなくて、うんうん、奥さんの話
とか、なんかカバンがどうこうとかさ、
そういう
話が長ネギに匹敵するのどうでもいいような話に聞こえちゃうわけですよ。
そうだからそういうことに比較してですね、はいはいはい、やっぱりユン政権側も、うん、やっぱり張玉さんのような人がいるんじゃないかと、うん、だからそれと、大体同じじゃないかという気持ちが、うんうん、中間層の中であったわけなんです、うん、
なるほどね。でもね、陳さんね、張玉さんって今裁判抱えてますよね。
そうなんです。
で今ね、二審の判決までしか出ていなくて、今最高裁で審理中ですよね、はいはい、でこれ判決がもし出て有罪になったら、この人国会議員
誰 できないです。
できませんよね。
できません。
辞職になりますよね。
はいはい、辞職になるんですね。だから、うん、チョコさんもそれ知っているわけなんですね。はだから今高裁でですね、まず2年の有罪判決を受けているわけなんですね、はいはい、その後に、まあはい、逮捕員がで最高裁が今、うん、これから判決を、はい、するわけなんですから、はい、多分彼は国会議員になった途端に、うん、もう国会になれなくてもう刑務所に行く、うん、
それってね、はい、おかしいなと思うのは、はい、今回のその祖国革新党チョ・グクさんの政党が12から14議席取るっていうのはひとえに比例の選挙区だから、チョ・グクさんの個人的な人気によって12から14議席を得て、それが結果的に200議席を超えるユン政権に対する批判の票に集まり、それが弾劾するかもしれないってこの話になってる時に、その仕掛けた本人が間もなく失職する可能性があると。失職してもその1引いた13議席は残るわけじゃないですか。でそれがユン大統領の弾劾に直結すると、これって韓国の人たちはこれはおかしいぞって思わないんですか。
おかしいでしょ。おかしい、おかしいだとは私は思うんですけれども、でも先ほど話した通り、今ですね、韓国中国は、進歩か、うん、保守かということで戦っているわけなんですから、はい、まあ、自分のところは甘く見ていて、相手については厳しく見ているわけなんですね。
それはお互い様、
お互い様だと思います。
保守も自分たちの欠点には目をつぶって、
保守の方がもっといいんだと思いますけれども、
それは自分が保守側だから違う。
そんなことはないです。、はい、まあ、大体そういう気持ちで戦っているわけなんですから、お互いにですね、はいはい、だから張国さんがいなくなっても、うんうん、我々はですね、うん、まあ、相手をやっつけるということでいいんだという気持ち、だから普通に考えてみるとそれは常識ではないんですね、う
ん、選挙の結果のもたらす影響についてここから話を伺っていきたいと思うんですけれども、ちょっとこのモニター行っていただきたいんですが、今の現状、出口調査ですよ、投票所の外で調査員が待っていて、出てきた人に対してどこに札入れました、票入れましたかというのを聞いた結果の予測値はこういうふうになっていて、この2つ野党系です。この野党系の議席、獲得予測議席が足して全部上げると200を超えると、うん、つまり200を超えるということは、総数定数300議席のうちの200を超える反ユン政権の議席が確定した場合に何が韓国の政治に起きるのかということを伺っていきたいんですけども、陳さん、はい、野党が、まあ、共に民主党も祖国革新党も基本的にはその野党系、進歩系、はい、この人たちが200を超えたときに、うん、韓国の政治、ユン政権に何が起きるんですか。
だからユン政権はレインダックに入るんですけれども、それよりも野党の攻撃が激しくなっちゃってですね、はいはいはい、だから今彼らは選挙の中では、うん、弾劾するんだと話をしているわけなんですね、はい、うんうん、もし弾劾をすることになると、はい、多分議席では、うん、国会の議席では弾劾できるわけなんですね。
できますよね、この通りに出れば、
はい、通りに出れば、はい、弾劾できるんですけれども、はい、弾劾すれば、うん、次の大統領選ではですね、うんうん、有利ではないんですね。
弾劾した方が不利になるんですか。
不利になるんです。だからそれはノムヨンさんの時に、はい、国会選挙 の、はい、時にその前にですね、はい、弾劾しちゃったわけ、うん、そうすると、うん、国会議員選挙では保守がもう3分の2ぐらい勝ったわけ。
ほう、
その理由はそんなに不安定な政治状況を作ってですね、うん、自分の利益をだけ取っているんだと、うん、その時の野党がですね、うんうんうん、そういうふうに見られるわけなんです。逆風が吹くわけなんですね。
なるほど。
だからその意味では弾劾を やってですね、利益、はい、だったら今のまあ勢いだったらばですね、うんうん、弾劾を、うん、国会で決定をして、その後にまた時間があるわけなんですね。時間というのは、はい、逮捕員が判決をしなきゃならないんです、ね、
大統領の罷免を、はい、最高裁が決めるまで時間がかかる。
かかるんです、うん、だからそうすると何もできないわけ。
なるほど。
何もできないんだったらば、はい、やっぱり無能だと言ってですね、はい、また攻撃ができるわけなんですね、うんうん、それが一つの、まあ、ことだと思いますけれども、うん、今の韓国 の、うん、世論から見るとですね、はい、弾劾までやったらば、うん、やっぱりいろんなことが起こっちゃって、うん、やってはいけないんだと雰囲気結構あるわけなんですね。 新法側にもうウルトラ新法はそういうふうに思うかもしれませんけれども
いや弾劾やってしまえと、
はいはいはい、でも普通の人たちはそこまでやる必要はないんだと、うん、だから5年間任期あるんですからその後でやればいいんだということですからね、はいはいはい、だからそうすると200を持っている、うん、あの野党側はですね、はい、ユン大統領が、うん、あの政策を出すときに全部拒否をして、うん、自分なりの政策を作って、うん、国会を通すわけなんですね。そうすると、うん、ユン大統領はもう何もできない
完全にレイムダック
ですレイムダックに入るんですね、うんうんはい、そのことを狙う可能性もあるんじゃないかと、う
ん、黒田さんもしもその共に民主党祖国革新党いわゆる進歩系の政党が200を超える議席を取ったときに彼らはすぐにユン大統領の弾劾に走るのかないしは今陳さんが言ったみたいに何て言ったらいいんですか生殺しというかですね大統領やらせるだけ形式的にやらせておきながら全ての法律やら何やらは3分の2持った議会でコントロールするこういうやり方をするのかそれとも別の方法を取るのかどうご覧になりますか。
ユン大統領がですね今回2年間、はいはい、やはり野党支配の議会のために、うん、ちょっと足引っ張られたとつまり自分が思う通りのことができないっていう状況が続いてきたんですけど、
はい
はいまあ、外交はともかくね外交はうまくいったんですが、うん、それでその状況がより今深刻になるというか強まるということなんですが、うん、ただね、うん、今チンチャンさんおっしゃったように、はい、やっぱり世論国民も考えますからねつまり、うん野党のね、うん、応募をね、
うん
この間もこの2年間でもね、うん、野党の応募っていうのはね、うん、特に議会でね、
はい、
それは結構世論的にあったんですけどね、うん、そういう反応は当然出てくるわけで、はい、大統領を辞めさせるって言ったら別に大統領が何か悪いことしたのっていうことも、まあ、出てくるわけですから、うんそこまでね、すぐにね、突っ走るってことはないと思いますよ、うん、逆に逆風になっちゃう、
はい、
とすると、逆風になると、うん、次の大統領選、3年後ですよね、
はい、
これ、うまくいかないということですよね、彼らからすると。
なるほど、その意味で言うと、じゃあ、黒田さんのお考えも、陳さんのさっきの話と同じで、野党は、まあ、大統領はそのまま、まあ、存続はさせておきながら、完全にこうレイムダック化させて、いや保守党政権の無能ぶりをずっとアピールする3年間をこれから続けていくこれが戦術になる、
うん、ということでしょうね。
なるほど、これはでもそういう手になった時にユン政権というのはこれまで通りの方針を維持できるのか、例えば今度日米韓みたいなものも予定、日中韓みたいなものも予定されている、さまざまな国際会議にこの韓国大統領が韓国を代表して安全保障の会議とかに出る予定もあるわけじゃないですか。そういう時に今後のユン大統領のなんていうか行動にね鈍りが出てくるのかどうか、ここのあたりは心配しなくていいですか。
ただね、
うん、
我々は議員内閣制ですから、
はい、
全て国会議員が中心ですけれど、
はい、
韓国はやっぱり大統領中心制で、うん、大統領の権限は非常に強いんですよね。
なるほど、
なおかつ議会の決定、決議に対してもですね、
うんうん、
拒否権があるんですよね、うんうん、まあ、そういう構造を持ってますから、うん、野党議会で野党支配になってからといって、うん、大統領あれば大統領官邸というか、
はいはい、
それがバタバタするとかあたふたするとか、
うん、
あるいは突然そのレームダックに走るってことはない、
うん、
で特に外交においてはね、
うん、
むしろよくやってたっていうのはこの間の世論調査だし、うん、世論の あの反応だし、
うんうん、
なおかつ今回の選挙で野党は外交問題で、まあ、新次政権だとか言って批判してましたけれども、うん、それ自身が批判非難なんて言いますか、
はい、
ユン大統領に非難批判にはなってないし、外交はよくやってるってことありますから、
うんうんうん、
我々から見ると彼の外交姿勢、
はい、
対外関係においては大きな影響を受けないだろうと思いますね、うんうん。
ここからは総選挙の結果が日韓関係に与える影響について伺います、うんはい、保守系であるユン政権の対外姿勢を見てみますとこちらです。北朝鮮に対しては前のムン政権とは打って変わって監視用の軍事偵察衛星を打ち上げたりするなど強硬姿勢を貫いています、
うんうん、
また中国に対しては台湾情勢をめぐって力による現状変更に反対すると明言するなど牽制を強めています。 その一方で日本に対しては協力パートナーとするなど大きく舵を切りまして、アメリカとも連携強化を図っているんです。陳さん、ユン政権の対外姿勢、はい、こんな感じですけれども、はい、ただやはりこの野党の大勝利で影響というのも出てくるんでしょうか。
影響はもうそんなにないんだと私は思うんですね、うん、まず方針が変わらない、うん、今の、その図がですね、うん、本当に変わらなくて、うん、だからユン大統領というのは日韓関係についてはですね、うん、信念を持っていて、それで政治的ないろんなもう非難 にもかかわらずですね、乗り越えて今協力を、うん、改善していくという姿勢を持っているわけなんですね、はい、だからその意味では、うん、ユン大統領の方針は変わらない、うんうんうん、でもやっぱり選挙で今のように予測のようにですね、はいはい、大負けになると、うん、やっぱり環境が悪くなることは間違いないですね。まず、それはもう野党からの非難ということは強まることはもう予測されるんですけど、それよりも政府の中の官僚たちがですね、やっぱり次の政権を考えてそんなに積極的にはなれない。
そんな感じになるんですか。
そんな感じになるんだ
と。負けた与党の大統領っていうのは、はい、官僚が背中を向けるみたいな、そういう。
だから日本とこれが違うわけな、制度が違うわけなんですね。
ひどいものだとは言いませんけど。
だからそれは日本でも同じじゃないですか。はい、日本でも今の総理がですね、はい、力を抜いたらば、うん、いろんなところに行ってですね、うん、自分なりの政策を売ることになるわけなんですね。うんうん、日本の官僚もですね、はいはい。だからそれと同じような、うん、そういう形が、うん、できることでですね、はい、もちろん大統領制ですから、うん、政策はそのまま維持しても、うん、スピードがちょっと遅くなる可能性があるんだと思いますね、うん、3番目は、うん、与党の中でもですね、うん、やっぱり次の大統領選を向けて動くわけなんですよ、はいはい、なぜかというとこれ4年間もらっている人たちは、うん、次の選挙に時を、うん、選挙の時は、はい、公認権を今の大統領が行使できないわけ、うん、だから他の人を探して、うん、その政権作りをやることになると、はい、それを大統領避難したくやることではなくて、うん、差別化を狙うわけなんですね、はい、そのことによって、うん、先ほど話した通り、うん、すぐはネームタグに入れないんです、うんうんうん、だんだん徐々に力が抜いていく過程になるんだと思いますね。
長島さん、外交方針どうなると思いますか。
まあ、一番最後の、はい、与党内が、うん、ぎくしゃくすると厳しいと思いますけど、はい、基本的にこのユン大統領ってのはさっきの選挙の話の逆で、はい、そのあんまりこう大衆のことをこうやるような政治家じゃないんだけど、はい、つまり千万人といえども悪いかんという人だから、信念はものすごく、はい、強いものを持ってるので、はいはい、自分の立てた外交方針はやりきる人だというふうに思います、うん、でそれをどれだけ野党が、うん、まあ、どういう理屈で、それに対してこう制限をかけていくのかというのが、うんうん、まあ、今後の一つの 見どころじゃないかなと思いますけども、うんうん、基本的には外交権というのは大統領が、はい、まあ、優先的に持ってますから、うん、議会がそれにちょっかい出すというのはなかなか難しいんだろうというふうに思います、うんうん、ただですね、うん、まあ、この負け方にもよるんですけども、うんうん、この負け方によっては、うん、その野党側が、うん、まあ、そのなかなか外交にちょっかい出せない中で、うん、まあ、使えるカードって限られていて、はいはい、北朝鮮か日本なんですよ、うん、だから対日カードをどういうふうに与党が振り回してくるかっていうのはちょっと警戒しますね、うんうん、で北の方はですね、うん、むしろ今北朝鮮が韓国に対してものすごい強硬になってますから、はいはい、昔のような対応政策で、うん、南北で仲良くなろうっていう主張っていうのは、うん、進歩側はなかなか言いにくい、うん、言い出しにくい状況なんで、うん、これはこれでいいと思うんですけど、僕はやっぱり対日姿勢が、うん、まあ、どこまで制約かけられるのかが心配、うん、で、うん、一つの兆候として言えるのは、うん、一番最近あった日立造船の最高裁の判決が出て、はいはいはい、で日立造船が供託したお金が原告に行ったっていう、うん、これは韓国が出したソリューションの、うん、我々が肩代わり、ね、うん、政府が作った財団が肩代わりするっていうのとはちょっと違うソリューションなんですよ、うんうんうんうん、だから我々もそれに対しては、うん、まあ、かなり強硬に批判をしたんだけども、はい、そういう、まあ、裁判所だって一応民主主義社会の中の裁判所だから、うんうん、民意が どの辺にあるかっていうのを見ながら、うんうん、おそらく判決をこれからも出して、うん、今下級審ではもうかなりの数の 判決がまだ出てないでしょ、はいはいはい、だからそういうところからこう、うん、あの で要するに三権分立の原理からいけば行政府としてはもう裁判所の判決に介入できないわけだから、うん、
はずです、
はずなんだ、
はずです。
だからそういうふうになるとですね、うん、その裁判を野放しにしてるのかって批判が当然日本の保守派から出てくるから、うんうんうん、そうなるとやっぱり日韓関係がそれをきっかけにギクシャクする可能性ってのはあるなと、そこはやっぱり一番僕らとしては心配なところですね、
はい、黒田さん、今後の日韓関係200以上の野党議席を前にして、ユン大統領これまでみたいに岸田さんと、まあ、銀座に来てあのとんかつ食べてビール飲んであの親しげな雰囲気を作るみたいな、ああいう感じはもうできなくなるような予測ありますか。
先ほど長嶋さんもおっしゃったけれど、うん、大統領は非常に対日関係は当初から大変な大胆に決断した、はい、うん、まあ、信念でやってるんで、はい、このことは揺らぐことはないんで、うん、まあ、岸田さん、むしろ岸田さんのことなんかですけれども、うん、岸田さんとの関係はね、変化なしと思いますね、うん、それで長嶋さんおっしゃったんだけど、うん、つまり多数を取った野党議会でね、うん、彼らが今後日本カード、まあ、反日カードということですけれども、うんうん、これをどう使うか、使えるかどうかっていう問題なんですけど、うん、これもやっぱり、まあ、彼らはやっぱポピュリズムの典型的な集団ですから、やっぱり世論を見ますよね、うん、で少なくともね、ユン政権になって以降、うん、まあ、韓国の世論自体が非常に今親日になってる、親日というか、うん、日本ブームになってましてね、うん、まあ、今例えばこの状況下で、うん、ユン政権を非難するために、うん、まあ、反日カードを切ってですね、うんうん、揺さぶるということが、うん、果たして世論はそうだって言ってついてくるかっていう問題ね、うんうん、僕は今の雰囲気はないですね。
今のお話した通りですね、うんうんうん、野党がですね、うん、ユン大統領を攻撃して反日カードを使ってやることは、うんうん、また自分が政権を取るときにまた負担になるわけなんですね、うん、だから今徴用工の問題についても供託のことでですね、うんうん、今塩から拒否されているところあるんですけれども、はいはいはい、それに、うん、まあ、野党側がですね、うん、今のユン大統領を強く非難すると、うん、次の選択肢がないわけなんです、うんうん、はい、今やっているユン大統領の解決策というのは、うん、与野党がですね考えているところなんです、うん、それをやることである程度は、うん、コンセンサスを持っているわけなんですね。
ただね、陳さんね、はい、今韓国の側から見たときに日韓関係において、その韓国側にしてみたらユン大統領これだけ日本に対してさまざまな、なんて言ったらいいんですか、親日政策を国内の批判をこう踏み越えてやっているにもかかわらず、日本からのその打ち返しが弱いんじゃないかという不満はある。これが例えばね200議席野党が取ることによってさらに対日要求がねもっと出してくれなきゃもうやってられないよっていう雰囲気をユン大統領が出す危険性、危険性です、あえて言えば、うん、その可能性あるのかどうか。
だからそれは、はい、過去についての、はい、非難とか謝罪をしてくださいということが強まるんだとみんな思っているんですね。
そうじゃない、
そういうことなんですけれども、うんうん、それは日本側はやる次第だと思いますね。だから過去についてですね、うん、今のユン大統領は、はい、今過去については日本側はやることだと思ってです、ね、うん、韓国からは要求してないわけなんですね、うん、今の雰囲気の中で日本側をやることは、うん、未来のことについてもやってないわけなんです。それが不満。だから実はですね、日本側からいつも話をするのは、はい、韓国はもっと反日を使って、うん、過去について謝罪しろという話が強まるんだと思うんですけど、うん、それは野党が攻撃する材料としてやっていることで、うんうん、国民全体が先ほど話した通りですね、うんうん、今日韓関係良くなって、うん、やっぱり日本と仲良くしようとする雰囲気が強いわけなんですね、はい、その中で日本側が、うんうん、過去のことにいつも韓国はどうなるかユーロするよりも、うん、 未来についてですね、うん、もうちょっとスピードアップして、
じゃ例えば要するに未来基金にもっと資金を詰めとか、そうそう、日韓はあの学生交流のプロジェクトをもっと進めろとか、そう、そういうこう、だから謝罪とか歴史問題じゃなくて、はいどうぞ。
いやそれはもう全然も、うん、あの問題ないっていうか、我々も うん、それはね、あの、うん、大いに やったらいいと思うんだけど、うん、やっぱり今あのやり取りを見ても分かるように、はい、その韓国側は日本に対して不満があるんですよ、うん、
ある。
で日本側はこれ政権が変わったり今のユン政権が窮地に陥ると、うん、また政策変わるんじゃないかという不安があるわけですよ。
だ
からこの不満と不安の、うん、をどうやってこう解決していくかというのが、うん、非常に難しいところなんだけど、うんうん、あのまあ、黒田さんがおっしゃったように、うん、まあ、その反日カードが通用しないならいいとは思いますよ、はいはい、ただイ・ジェミョンさんも、うん、それからチョ・グクさんも、うん、イ・ジェミョンさんよりもすごい反日ですよ、言ってることは、
はい、
だからそういうことをやってる人たちがリーダーの野党が本当におとなしくね、うん、今の民意がまあそんなに日本に対して、うん、反発する必要ないからと言って、うん、彼らがそこを抑えるかっていうのは、うん、それはもしかすると他の政策で、うん、ユンさんがどこまでうまいパフォーマンスを持ってるか、例えば経済政策で、はい、あるいは社会保障政策できちっとした政策が、うん、もし出し切れなかったら、うん、政権批判の一環で、うん、対日カードを出してくる可能性ってのは、うん、僕はあのこれからもあり得るんだろうと思ってるんです。ただ、うん、それをね、うん、僕らは別に煽ろうとも思ってないし、うん、まあ、そういう中で日韓関係をこれから未来志向でどうやっていくかっていうことを考えると、うんうんうん、来年が、はい、確か周年ですね。
あ、65年から
65年
ですね。60
周年ですね。だから、まあ、はい、韓国側が、はい、まあ、今望んでいるのは新しい、はい、まあ、キム・デジュン・オブチの時のような、
はい、
新しい、
うん、新しい
共同宣言があって、はい、まあ、これはあの我々は前向きにね、はい、あのやっていったらいいと思いますよ。
だから野党がですね、はい、うん、今の不安というのは、うん、不満、あの日本側は不安というのは野党側が、うん、政権取ったらば、うん、もっと厳しいことをやるんじゃないかという不安なんですね。でも韓国側も、うん、岸田さんが今不透明なんですからね。
あ、それはあの政権が厳しくなってるんじゃないか。
だから
でも日本の韓国からね、日本の政治を見てるときに、うん、はい、岸田さんが交代する可能性については今支持率低いんで9月の総裁選で乗り切れるかどうか、ここも議論はあるかもしれない、はい、じゃあ政権交代まであり得る、要するに野党が政権を取るところまで可能性があるから警戒してるんですか、韓国が今、
日本に対する見方は。韓国はですね、だから今の日本の世論の流れというのは、はい、安倍さんの、こともあってですね、はい、あの過去については厳しいわけなんですね、うん、はい、だからそういうことは、うん、あの岸田さんは、うん、もう感情的にはあの韓国のことにある程度、うん、協力してですね、うん、一緒になっているところがあるわけなんですね、うんうんうん、それがあの岸田さんの以外の人になると、うん、もっと強硬に韓国についても、うん、強硬になる可能性もなくてはないんだと思うわけなんですね、うんうん、その意味で、うん、いつも韓国、あ、日本はですね、韓国のリスクを憂慮したり、うんうん、韓国を約束を破ったりとか、うん、そんな話をするばっかりするんですが、うん、最近今の現状ではですね、うん、韓国をやることは全部やっているし、うん、そのことで日本のリスクも考える始めているわけなんですね、
う
ん、だから日本の中でどのぐらい対応してやってくれるのかということについてもまだ不満が あるわけなんですね。だからそのことをお互い知らなければならないんだと私は思います、
まあ、これはやっぱりあの時間かかりますよ、うん、そんな簡単に解決するような問題じゃないんだけど、うん、でもユン大統領のこれまでのやってこられたことについては我々はまあ十分評価をさせてもらってますからね、
うんうん、ただね、僕陳さんの肩を持つかどうかはまあ別にしても、はい、あの未来基金って、はい、積んであるお金ってあれ何億円でした？
未来基金という1億円、
そう1億円でしたよね、あれね、
1億だからあの日本も1億円足して、うん、韓国も1億円足している
んです、ね、だから2億円で何できるっていうね、
そうそう、
桁が2つぐらい違うんじゃないか、まあ3つとは言わないけれども、はいはい、100億単位ぐらいでやる、ないしは運用益で何かやろうと思うんだったら1000億単位ぐらいのものがないと、はい、運用益で何か新しく毎年毎年10億円ぐらいのなんかプロジェクトやろうとかっていうのはできないじゃないですか、うん、
だからそれが経緯として見ると、はい、日本側が過去のことについて、はい、うん、賠償とか補償とか、うんうんうん、そういうことについて一切応じないという話をして、うんうん、それを韓国側はやるんだということでですね、はいはい、第三者弁済をやっているわけなんですね、うんうんうんうん、その経緯から見るとそれで未来志向の基金を作ってやりましょうということになっちゃったわけなんですね、うんうんうん、 それなのに、未来資金の基金というのは1億円ずつ出して2億円ですよ。それが本当に未来世代に向けてですね、行ったり来たり往来できる基金として使うことだったらば、もうちょっと増やさなきゃならないでしょ、
それは僕もそう、
そういうことで、日本側がそれを、しっかり対応してほしいということです。
現在国賓として訪米中の岸田総理ですけれども、現地時間の10日、アメリカのバイデン大統領と首脳会談を実施しまして、翌11日にはフィリピンのマルコス大統領も加わった首脳会談を行い、対中戦略としての連携についても話し合われる予定です。長島さん、この韓国のユン政権としても、はい、中国の脅威に対してやはり日米韓の連携強化を強めておきたいっていう姿勢なんですけれども、今後じゃあどのくらいまで連携は強化されるというふうに見てよろしいんでしょうか。
もうですね、2017年だったと思うんですけど、アメリカのミサイル防衛のサードっていうね、あれがその韓国に導入された時に、中国との関係がものすごい悪くなったんですね。で、象徴的なのはロッテ、ロッテが中国に進出してたロッテ百貨店が20店舗閉鎖になっちゃったっ、そんなことがあって、そこから韓国の、反中感情というのが、かなり高まって、引き続き、中国、これは本当に中国が、自ら招いたことなんだけども、フィリピンに対しても韓国に対しても、日本に対してもオーストラリアに対しても、ベトナムに対しても、南シナ海、東シナ海、あるいはその経済的威圧、こういうことでも大暴れしてきましたので、依然として韓国の対中感情というのは、回復していないと、でそこで、北朝鮮との関係もこれありで、ユン政権が、日米との関係を、強化しようということに、ガチッと舵を切って、でそれを、日本が受け止め、アメリカも受け止め、そして今アメリカは、トランプ政権だったらどうなるか分かりませんけども、少なくとも今のバイデン政権というのは、同盟国、あるいは同志国とはしっかり連携を取っていこうと、でしかもその中国の、脅威とまで言わないけれども、中国のビヘビアが非常に荒っぽくなっているので、それに対してしっかりヘッジをかけていこうと、こういうことで、例えば日米韓、これは去年の8月にキャンプデービッドで非常にいい、ランドマークになりましたね。それからもう一つは、今アメリカに岸田さんが行かれて、日米首脳会談の翌日、日米非フィリピンとやる、それからそれと相前後して、オーカスというイギリス、アメリカ、オーストラリアの、共同でやっていこうという、この枠組みに日本と、科学技術の協力をしようじゃないか、先端技術協力しようじゃないか、韓国ともやれるじゃないかと、こういう話が出てきて、でこういうやっぱりミニラテラルと我々呼んでるんですね、マルチでもないバイでもないミニ、3つとか4つという国でやるっていう、それからクワッド、インドも入れた、こういう枠組みの中に、韓国も入ってもいいじゃないかという議論ももちろん出てきてますから、そういう中でやっぱりユン政権がやってきたこのグローバルピボットステートというね、グローバルな中核国家になろうというその方向性と、我々の方向性がぴったり合ってきたと、いうのが外交的な現状、でこれをできればこの選挙結果で野党に邪魔されるような状況を作ってほしくないなというのが、我々の思いですね。
そして日中韓首脳会談について、日韓はどう連携して臨むべきなのかというところも伺っていきます。こちらです。東アジアの安全保障や経済問題などについて対話する日本、中国、韓国の首脳会談を議長国の韓国が5月に開催する方向で調整を進めています、これまで日韓関係の悪化ですとか新型コロナウイルスなどの影響で開催が中止されていたんですが、実現すれば2019年の12月以来4年半ぶりの首脳会談となるんです。陳さん、今回は韓国が議長国ということですけれども、首脳会談再開する意義というのはやはり大きいですか？
大きいんだと思いますね。だから韓国は基軸はですね、アメリカとの関係、それと日米韓の関係を重視しますけれども、それで中国との関係をですね、本当に中国を刺激をしてですね、本当に中国との関係が良くなる ないとですね、うん、それも解雇的ないろんな問題が起こり、はい、起こりうるわけなんですね、うん、その意味で、うん、あの先ほど話をしたミニレトラ、ラテラルの、うんうんことでですね、韓国も中国を入れてですね、うん、いろんなあの、まあ、議論をしながら東アジアの安定を一緒に図るということはですね、うんうん、日米韓の安定化もつながるんだと私は思うんですね、うん、
なるほど。
それであの日本との関係がですね、うん、うまくやる今の時点では、うん、中国を党を取り組んでですね、うん、あの東アジアの平和と繁栄に結びつくのかということが重要なポイントになることで、韓国は主導権を持ってですね、そのことで日中韓のことをやりたいということだと思います。
黒田さん、その韓国から見たときにね、韓国はまあこの200議席もし野党に取られた時のその状況、政治的な圧力の下でですよ、ユン政権は日米韓のトライアングルのこの関係と日中韓のこの3カ国の関係、このバランスどういうふうに取っていこうとするのか、それが結果的に日本から見たときに、あ、韓国はまた中国に戻っていくのかというようなことになるかならないのか、そこの辺のあたりどうご覧になってますか。
まあ、今回の選挙戦の中で、まあ、エピソードですけれど、はい、あの野党代表のイ・ジェミョン代表がですね、この台湾海峡問題、まあ、一番正味の課題ですけれども、東アジアのですね、
はい、
これについて、我が国には台湾アフには関係ねえと、
うん、
これはあの、まあ、やっぱ彼らの内部の問題であって、うん、我々は口出すことではないと、うん、それで北京にもシェイシェイ、台北にもシェイシェイと言って、うん、自分たちだけの利益を求めればいいんだと、うん、いうふうに言ってですね、これが、まあ、保守系のメディア等では批判されてですね、うんうん、そんな無責任なこと言っていいのかと、
うんうん、
つまり台湾海峡問題っていうのは韓国の安保問題に関わるわけですよね、まあ、在韓米軍が、
はいはい、
動くかというと絡まるん で、
はい、
でそういう無責任なこと言っててけしからんと言って、うん、外交音痴だとこうなったんですが、うん、ただあの、まあ、イ・ジェミョンって野党が言いたかったことは、うん、日米とだけ仲良くしていいのかと、
うん、
中国と冷たくしてていいのかっていうのを問題提起したわけで、うん、そのことはまあ一理あるわけですけども、うん、ただ、まあ、主に経済関係ですけれども、うん、ただ今のユン大統領、ユン政権は、うん、まあ、その経済的利益もさることながら、うん、まあ、攻撃的な意味で、うん、ただやっぱり理念的に彼は自由の人ですから、自由を最大自由にしてるんで、はっきりと自由陣営に身を寄せるという決断をしてますから、うん、基本は多く変わらないね、
うん、
だけど当然今、まあ、世論野党を含めて、うん、やっぱり中国気になるねってことあるんで、うん、
はい、
今回ね三国、まあ、韓国でですね、はい、三国会議をやると、うん、首脳会議、これは非常に絶好のチャンスですよね、うん、つまり私だってちゃんと中国には気を使ってんだよという、うん、そういう意味の世論的にバランスを示すという意味で、うん、非常にいいチャンスで早くしたいんじゃないですかね。
なるほど。中島さんどうですか、その台湾にもシェイシェイ、北京にもシェイシェイって言っているような人は、まあ、野党側でしょうけどもね、うん、まあ、そういう人たちがいると、それが200議席持って政権に圧力をかけるという状況下における日中韓、うん、じゃあ日米韓は安泰なのか、ここはどう見たらいいですか。
まあ、確かに200議席もし取ればですね、はい、まあ、かなりのプレッシャーにはなるんだろうと思いますけど、
う
ん、
まあ、ちょっと違うような数字も
さっきも出たし、はいはいはい、さっきの弾劾の話で陳先生がおっしゃったように、はい、うん、まあ、3割の強固な進歩、
うん、
それから3割の強固な保守いるけど、うん、はい、真ん中に4割ぐらい無党派いるわけですよ、うん、でこの人たちがどう考えるかっていうので、はい、全体の雰囲気が出てくるわけだから、うん、多分この4割の人たちはさっき私がちょっと言ったように、うん、中国に対する感情というのは非常に厳しいものがあると、うんうん、そしてそのユン政権がやってきたそのアメリカとの関係、日本との関係、うん、あるいはグローバルとのでの関係、あるいはインド太平洋における、うん、その韓国の地位みたいなものを見て国民が評価しているとすればですよ、うんうんうん、そこはそんなに心配する必要はないと思います、うん、ただ差は去りながら中国との関係はマネージしていかなきゃいけないんで、はいはいはい、そういう中国との関係をマネージしていく上でいい場ですよ、この多分 3カ国で首脳会談をやる、4年半ぶりに、しかも議長国で韓国が仕切る、まあ、そういうところをやっぱり、まあ、活用しようとすることになるんだろうと思いますが、これは中国から見るといつもは 中と韓が近くて日本を相手にしてた構図から、はいはい、今度は若干
変わってきてる、
日韓が近くて中国がっていう状況ですから、うん、まあ、中国としてはやりにくい、うん、まあ、三カ国の首脳会談だなと思ってると思います、
うんうんうん、一方でもね、習主席の訪日っていう話も問題としてまだ生きてるんじゃないんですか。あれはもう消えたんですか、完全に。
どうですかね、まあ、それは中国側が望んでるんでしょうね、うん、まあ、ただそれはあの日本側が頼んで大招きするような状況じゃないので、
なるほど、
僕らの方がアッパーハンドだと思います。
それでは最後にパートナーとしての日韓関係と題してご提言をいただきます。
黒田さんからいただいているご提言、こういうご提言、先進国として付き合おうというご提言です。黒田さん、その心は何ですか。
韓国はまあ先進国です。僕40年以上住んでますけど先進国になりました、はい、したがって我々と同じまあ価値観、あるいはライフスタイル、あるいはまあ国際観含めてですね、そういうものがある相手だから相手にもそれを要求していいと。したがって特殊日韓の歴史問題、これはもう卒業しようということですね。
はい、ありがとうございます。陳さん、お願いします、はい、
日韓の協力をスピードアップする必要があるんだと。なぜかというと今ですね、いろんな環境が変わっている中で、実は日韓が同じ利益を持っているし同じ立場になっているんだと思いますね。その意味でユン政権がいる間にですね、もうちょっと発展を、日韓関係発展をすることでスピードアップをした方がいいんだと私は思います。
はい、ありがとうございます。では中島さん、お願いします、
は
い、
私は戦略的互恵、まあ、これ実は日中関係戦略的互恵を目指しているんですけど、まあ、本当の意味で日韓が戦略的な思考でお互いの利益を追求するというのが大事だと。というのはそのさっきも陳先生とお話しましたけど、韓国側は日本の対応に対して不満がある、日本は韓国側の対応に対して不安がある。でこの不満と不安を解消するにはやっぱりより高次元の、ね、戦略的安全保障を中心とした戦略的なレベルでの、まあ、一致点を見出していくというのがこれから韓国との間での付き合いでは十分一番大事なことだと思います。
ありがとうございます。